はい、10時半になりましたよ。テレビアニメシャーロットともり直役の桜井えねです。いやー、ですね、夏も終わりですよ。8月も31日になりまして、夏の終わりはシャーロットラジオとともにということでですね、今日はスペシャルなゲストさんがいらっしゃっています。ちょっと緊張していますよ。でもきっとなんかちょこっとお話しさせていただいたところ、とてもファンキーな印象持ちましたので、ちょっとね、私自身も楽しみにしております。ではそろそろ始めていきましょう。シャーロットラジオ、ともり直の生徒会活動日誌。この番組はシャーロットプロジェクトの提供でお送りします。改めまして、皆さんこんばんは。シャーロットともり直役の桜井えねです。早速ですけど、今日のゲストさんご紹介してしまいましょう。この方です。
皆さんこんばんは、マリナです。
やっ
ほー、やっほ
ー。意外といい感じの曲流れてる、
ちょっとくつられて歌いそう
になりました。よろしくお願いします。
お願いします。
すごくですね、
はい、
気さくな
気さくすぎる
いやいや、とんでもないです。
すいません、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして。
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 お願いします。
タモリナオやっております。
いや、本物だと思って。
本当ですか。
はい、
そうなんです。
いや、そういう感覚に陥りますね。
あ、本当ですか。
はい、
ちゃちゃっとやってるんですよたまにね。
はい、
はい、ということで、マリナさんは、
はい、
シャーロットの劇中バンドであるところのジエンドのボーカルであるサラシェーンの歌を担当されています、
はい、歌担当です。
そうなんです、
はい。
お芝居の方は沢城みゆきさんが、
はい、
演じられていて、歌の担当がマリナさんということ で、
はい、です
ね、ちょっと分かれているわけなんですけれども、マリナさん実はエンジェルビーツの時から前田さんの作品にボーカリストとして参加されていますけど、
はいはい、
今回はジエンドボーカルとして参加されて歌われてみていかがでしょうかというざっくりした質問ですけど、
なんか前回はエンジェルビズの時は学生だったんですね、はい、岩沢さんっていう役が。なので学生っぽく歌ってくれって言われて、結構学生っぽく歌ったんですけど、はい、今回は年相な感じで歌わせていただきました ね。
岩沢さんも実は沢城みゆきさんが。
そうなんです。なんかその時も私の歌を聞いて前田さんが声優さんをチョイスしてくれたみたいなの で、
ね、
割と似た声質を探していただいたみたいです。
わお、
いや、はい、
本当にずっとその前回の、
はい、
話数のコメントでもそうだったんですけど、はい、本当に歌からセリフに行くところ、
はい、
セリフから歌に行くところっていうところの違和感が全然なくて。
本当ですか。
そう、びっくりっていうようなコメントがすごく多くて、
うんうん、
私自身もうすごいなと思いながら拝見させていただいてたんですけど、
なんか自分じゃまだわからないんですけど、はい、確かに言われます。
あ、はい、本当に、いや、うん、特にやっぱ8話なんですけれども、
はい、
ライブシーンがあったりとか、
ね、
そう、
びっくりじゃないけど、
そうなんですよ、
すごいと思いました。
アカペラシーンが
あっちは、アカペラ、
あれが8話か、
あれが8話
で、
うん、そうです。
そう、アカペラシーンで、あれ実はアフレコスタジオで実際に。
そうなんです。初めて。
初めてですか、
うん、
絵を見ながら。
絵を一応見てたんですけど、
はいはい、
あまり見すぎると、
うんうん、
あんま感情が入らなくなるんで、
はい、
ってなって3回ぐらい歌いましたかね。
あ、
の2回目。
だけなんですか。
そうでした。そうでした。
声優ですら何十点
い
く
こともあるのに。そんぐらいだと思う。なんか皆さんそんなペースでやられてんだと思って。
いやいやいや、すごい多分集中力だったんでしょうね。
いや、1回目緊張しすぎて、
はい、
2回目きっとリラックスして、3回目はなんかアレンジしすぎたんでしょうね
乗っちゃったんですか乗りすぎちゃったんでしょうかね。
2回目で大丈夫ですって言われて、そうでした。
いや、でも確かにちょっと聞いた時に息遣いだったりとかが、レコーディングのそのいわゆるその、なんていうんですか、
合わせるやつ、
合わせるやつというか、完成したものからボーカルだけを引っ張り出してきたものとはまたちょっと雰囲気が違うような。
合わないってなって、
はい、
でやってみようかってなったんですけど、はい、私も初めてだったのでちょっと異常に緊張しちゃって。
あー、いや、本当に素敵な。
いや、ありがとうございます。
超心打たれました。
それは良かったです。
やっぱりちょっと異次元の声の力というか歌声の力みたいなのがサラさんにぴったりで。
本当ですか。
そりゃお兄ちゃん正気取り戻しちゃうわみたいな感じでしたけど、ちょっとごめんなさい、もしかしたらちょっとそれるかもしれないんですけど、
うん、大丈夫です。
さっきお聞きしたところで、
はい、
岩沢さんは学生っぽくっておっしゃってたと思うんですけど、 どういう意識の仕方で学生っぽくっていうのは表現されるんです
か？なんか言葉は悪いっていうか、はい、語弊があるかもしれないですけど、はい、ちょっと下手。
あー、うん、青い、
青い、ま、青いって言うんだ。
青臭い感じ、うん、
多分
多分ざっくりしたざっくりした同意
多分、はい、
おそらく
maybe
きっと、
yes.
どんどんふわっとしてきてますね信憑性が薄くなってますけど
言われました言われました。
なるほど、
学生っぽく、なんか結構なんだろう、ピッチは気にしなくていいみたいな感じでしたね。当てに結構言ってたので、その時代は、はいはい、もう初めてだったのでそういうのも、うんうんうん、って言われました。
荒削りにというか、
うん、ってことでしょうね、多分
ってことなんですかね、うん、技術的なところよりも気持ちだったりとか、
一生懸命な差が多分いったんだと思います。
先行してみたいなところだったんですね、うん、はい、あ、そうだ、そんなマリナさんが歌う、うん、ジエンドの CD が、
はい、
なんと9月9日に発売でございます。
そうなんですよ。
そしてなんとちょっとお先に私先ほどいただいちゃいました、
はい、私も先ほどいただきました
なんですってっていうことは出来たてほやほや。
そうです。
いいんですか？
まだ開封もしてません。
本当ですね。じゃあ私真っ先に開封しちゃおうかな、
はい、お願いします。
これね、実は、はい、トリガーとフォーリン、
フォーリング
ッドの日本語バージョンが、
グッド
え、グッド、
あ、レッツフィールグッド、
あ、レッツフィール、うん、レッツフィールグッド、
だいぶ略しましたね
そう、まあ、レッツフィールグッド、ごめんなさいが、
はい、
日本語バージョンが収録されている。
そうなんです。これ
いっぱい、
うん、
なんとそれ含めると6曲も。
そうなんですよ、
収録されちゃってるんですよ。
結構豪華ですよね。
これはでも、え、シングル、
シングル、シングルです。
シングル CD で、
はい、
6曲も収録されている、とても豪華な感じなんですけれども、はい、ちょっと開けると、ジャケットの方は
モノクロ、
そう、モノクロのちょっと線画調のサラさんが、
はい、いらっしゃいます。
描かれていますね。少し羽が舞っていたりとかして、ちょっと印象的なジャケットになっています。そして中身、あ、本当
に見たことない。
あ、一緒に見ましょう。じゃ、
見ましょう。あ、すごい、
すごーい、
あ、こんなにな
ってんの。なんかすごい
ちっちゃい、
え、何が文字ちっちゃい、すごい、ページ数見やすい、
見やすい、振ってる6まで振ってる。
あと銀の白押し、
すごい、
お金かかってる、下手かいやでも本当になんかこうシンプルなりに、
あ、シンプルですね。
そう、すごく、いいす、ね、でもそれがジエンドっぽいですね。
ナイス。
日本語バージョンだとこうなるんです ね。
そうなんですよ。
そうですね、
家帰って聞いてみてください。
あ、本当ですね、はい、確かに。 いいですね、そのマリナさんのざっくり感。さあ、じゃあマリナさんからジエンドの曲紹介をお願いしたいと思うんですけれども、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、この愛すべきジャパンで初お披露目した曲です。聴いてください、トリガー。 Come now, let it do the oblivion to the darkness in me. Future is only at the same to me. And now reaching from there.
実はジエンドの、
はい、
ライブシーン、
はい、
アフレコの時に、はい、アフレコの時に特別に使う映像として、
はいはいはい、
実はマリナさんのライブシーンが使われていて、はい、そこを見ながら私たち声を当てていたりとかガヤを撮ったりとかしてたんですけど、そうなんです。あれってこうアフレコ用にというか、
あ、そうです、あの撮りました、ライブシーンを。
やはりそうなんだ。からマリナさんのライブパフォーマンスを参考にして、はい、あの映像が出来上がってるんですよね。つまり
なんかもっと感慨深いですね
本当です。 ですか、うん、多分曲紹介も、
うん、そう初めてのセリフを言ったんですよこれ、はい、間違いなくこの愛すべき、はい、でもちょっと外人風に言ったんですよねこの愛すべきジャパンで初お披露目した、はい、しましたトリガーっつって言ったんですけど、はい、全然違いました。
申し訳ないですそれ全部カットされちゃう音声は残念ながら反映されてなくて。
そうですよね。
そうなんですよ。ルー語ってお前ら失礼だぞ。なりなさいやぞ。
まあ確かにそうだな。
そうな、うん、そこは素直に、
はい、受け止めます。
素敵です、はい。そんなところも超ロックです。はいということでお聞きいただいたのはジエンドでトリガーでした。
はい。
ではここからはシャーロットの最新話についてトモリ会長がカメラにまとめた記録がありますのでマリナさんと共に聞いていきましょう。まずはこれです。
さて今日も記録していきますよ。今日はジエンドのライブに行ってきました。音坂優と最寄り駅で待ち合わせてライブ会場へ。ライブグッズを買うために早めにやってきました。といっても T シャツやパーカーを買う気はないですよ。スマホの高機能ケースが欲しいだけです。バッテリー内蔵高音質リニア PCM レコーダー付きなんです。そして苦労して並んでケースゲット。裏ロゴのジエンドという造形美かっけー。そしてライブもかっけー。音坂優がライブ中に倒れてしまったのでライブの途中で抜けてしまったのが残念でした。
一つ目の記録聞いていただきました。アバンで、トモリとのデートのためにユウはね服を選ぶんですよ。
見ました見ました
見ました。
あんなこと学生いいですね
どこ目線なのかちょっと
親目線かな
親目線ですかね分かりませんけれども、いやなんかねあれツイッターとかで見られるようになっているなんかシャーロットのこう一コマなんか一コマはみ出し日記みたいなのあるじゃないですか。あれで書かれていたあのユウもなかなかに可愛くて、あゆみどうしたらいいんだ僕はみたいな頑張れっつってあゆみっていうねあれちょっとぜひ見てみてほしいんですけど、なんかそんなちょっと思春期っぽい
思春期
いいですよね。
いい
青春ですね。そうで鏡の前でね、
もうしないですもんこういうこと
本当ですか。
これでいっかってなりますね
そうなっていくのがやっぱり
大人、
ね、
大人
そう大人ですけどこんな時代もありましたよね。
ありましたありました
ありましたよね、うん、きっとね。そうで結局まあシンプルなデザインに、
うん、素敵
落ち着きつつ、はい、なんとトモリの私服もお披露目されましたが、
いいですね。
ちょっとあざとくないですか。
あざといです。ちょっと谷間も見えちゃってね。
そうなんですよ。しかもそれをアップで抜くっていうね、
エロい。
あのカメラはね
変態かな。
変態カメラですよね。いやだってそもそもこうノースリーブって女の子は結構勇気いるじゃないですか。
あ腕
腕、
うん、
腕勇気
細い細い
そう細い細い子じゃないとやっぱねなかなか勇気いりますし、しかも結構ボリュームのあるミニスカート
気にしちゃう。
気にしちゃいますよね、うん、無理っすもん。
心配
こんな、うん、日光アレルギーで痒くなっちゃう
私アレルギーなんすね
もうねもう先天的に向いてないんです。
じゃあダメっす。
ダメっすね、うん、やっぱね。いや可愛かったですけれども、そしてポニテ姿ですよ。
いやいいですね。
いいですね。
またこれにこれって
そういつも下ろしてる子がたまにするポニテっていうのがたまらないと男性陣がさっきのたまってましたよ。
まんまとハマってますね。
本当ですね。さあそしてスマホケースに興奮するトモリを見てなぜか照れるユウ。
あれもね思春期、
はい、完全にもう好きになってるやろ、
ね、
お前っていう感じですけれどもね。だってちょっとねちょっと可愛いんですよ。
うん、なんかツンデレな感じですよね。
そうなんですよね。なんか普段隙がないトモリが見せるこういう無邪気な顔みたいなものはやっぱりちょっと癒されるものがあったりしますよね。 あとねしかも気づきました。
気づいた。
あのね
気づいたよ。
スレッショっつって手引っ張っ触っ、
ね、てどうしました思春期ですか
だってそれ照れるんですよ。しかも
顔が赤い
あはみたいなだって手のひらを触って引っ張るって、
うん、
相当
好き好意がある
好意がある。でも逆に好意がないからこそ
ありえる。
こういうところですよね多分。あのね男女の溝ってこういうところにあると思うんですよ
溝って何
え思いません。
溝は何。
なんかこうどっちかは何事もなくやっていることがどっちかは意識しちゃっていて
どっちだろうな。意識してなさそう。
こいつ俺のこと好きかもって思わせておいて、うん、はあ何言ってんすか、うん、みたいななんかそういう溝。
うん分かった
マリナさんね何歩か
こう何歩か下がって物事をいつも
溝だね。
そうですね、
それは溝だ。
ありますよね、きっとね、そういうのね。はい、そしてお兄さんの件があったからなのか、トモリもユウに対して前以上にちょっと信頼している様子を見せたりとかして、うん、そしてジエンドのライブシーン来ました、
うん、来ました。
相当かっこよかったです。
なんかドキドキしましたね。
そう、このパフォーマンスがね、マリナさんの
これだったかな。
はい、これを生かしてちょっと手とか伸ばしちゃったりとか。
手伸ばしたかな
きっと伸ばしていたんですよ。
伸ばしてるといいな。
伸ばしているんですよ。あとなんか細かい動きとかも確かに、うん、歌を歌う時の動きとしてすごくリアルな箇所があったりとか、
うん、そうですよね。
そうなんです。
感動しました。なんか不思議な感じ。
そう、あ、ちなみにトモリがあのジエンドのことをポストロックっていう紹介の仕方してるんですけど、ポストロックって何なんでしょうね。
まあ、難しいですよね。そこら辺は。なんか、まあ、でも、はい、あのポストロックですけど 一応、はい、けど聞きやすい、うん、本当にロックというか、まあポップにも近いし、うんうんうん、まあ、だから聞きやすいポストロックでいいんじゃないですかね。やんわりと。
なるほど。あんまり気難しく考えずに。
気難しさダメ。
なるほど、うん、ダメっすか。
ダメっす。
ロックには、
はい、もう音楽はいい、音楽は音楽なんで。
ちょっとマリナさんにとってロックってなんすか。
やっぱなんでしょうね。なんでしょうね。
いい英語かかってきました
やばいなこれやばいな。ロックとは、
ロックとは
イエーイですかね
あの今皆さんにお見せしたかった、あのなんていうんですか、キツネみたいなポーズしました。人差し指と小指が立ってましたウェイみたいな。
そうです、
ウェイみたいな。いや、あれさっきイエイっておっしゃってますなんでもいいんですね。
なんでもいいん
です。なんでもいいんですよね。
ロック止めばロック、
ロック、
ポップ止めばポップ、
ポップ、
お好きにどうぞ
ありがとうございます、はい、さあ続いての記録を見ていきましょうよ。これですよ、
はい。
ライブ中に倒れた音坂優が目を覚ましました。どうやら悪い夢を見ていたようですが、そこに現れた熊髪、乾いていればイケメンだったのが驚きでしたね。詳しくは音坂優の兄である俊介さんに会って話を聞くことになりましたが、まさか音坂優が弟だったとは。全然似てねえな。俊介さんのいる特殊能力の研究施設に移動してきましたが、施設の内部はすごかったっすね。撮影はさせてもらえませんでしたけどに。俊介さんの口から語られる長い長いタイムリープ話、興味津々です。
はい、ということでトモリ会長の2つ目の記録でした。あれ、今日は記録が以上。あ、トモリはだってここから見てないんですもんね。さあ、ユウの見ていた夢、すごい世界でした。
すごい、こんがらがった。
うん、久々にあゆみが、
ね、
登場し、
いましたね。
熊神をはじめとした兄、俊介の仲間たち。
うん。
その中には、あゆみちゃんが発動した崩壊の現場に来ていた謎の女性、まあ、クレジット的にはメドキですね。
メドキさん。
そう、オレンジの髪の女性が出てきたりとかしましたけれども、うん、夢の中では能力者たちが施設で監視される生活を送っており、兄俊介はタイムリープの能力を持っているため目隠しされた上に拘束、もう完全拘束されてましたね。さあ、あゆみちゃんの崩壊の能力が発現しまして、あゆみちゃんの処分が決まってしまうというところから、うん、物語が急展開を迎えます、
うん。
まあ、そこでちょっと前に出てきたね、包み打ちという謎の老人の、う
ん、あーいた、
そうなんです。
白髪の、合ってるか、
白髪の長髪の、うん、男性、おじいちゃんも出てきましたけど、うん、あの方の正体もちょっと気になるような感じもしますが、うん、とりあえず妹を助けるには兄にタイムリープをしてもらわないといけない、うん、ということで、ユウは真の能力、略奪、うん、初めて出てきましたね。
出てきましたね。
ユウの能力は実は乗り移ることではなくて、相手の能力を略奪することだったわけなんですけど、うん、いろんな能力者から能力を奪い兄を救い出すことになります、
うん、
だからこうやっぱりね、そのために払う犠牲みたいなものもあったみたいで、
うん、
はい、まあ、夢の中ではね、
うん、
でそこで目を覚ますわけですよ、
うん、
そう、あれは一体何だったのか、本当に夢だったのか何なのか、
うん、
さあそこでこう秘密基地みたいなところに入っていって、
うん、
出会った兄俊介から、
うん、
事実がこの先語られることになるんでしょうけれども、うんうん、まあお楽しみにというところで終わってしまいましたが、また先ほどのニコ生の9話上映会のラストには第10話略奪の予告動画も流れました。
うん、
こちら結構またね、
ね、気になる
意味深な感じでしたけれども、
でも9話もう1回じゃ分かんなくて、
あ、
家族で2回見ましたよ
本当ですか、ありがとうございます。
どういうことって
2回見て分かりました。
で頭やっぱこんがらがりますね。
そうですよね、う
ん、次見ないとわからないかなみたいな。
そうなんですよ、やっぱり今までわからなかったこととか貼ってあった伏線がどんどんどんどんここから回収し始めているので、うん、まあちょっと気になることがまた増えたっていうところもあるんですけれども、うん、あとちょっと面白かったのは最後の最後熊神がプーって呼ばれていること、
ね、熊だから
はいそういうことになりますね。つまりは熊神のプーさんです、
ね、いいいいね、
そうです、はいなのでねちょっと気になるところではありますけれど、うん、ということでじゃあ番組に届いたメッセージの方もご紹介していきたいと思いますよ。カムタンク3号車さんありがとうございます。帰れ帰れ。あやねるゲストさんこんばんは。
こんばんは、
初投稿です、ありがとうございます。シャーロット今日は見ました、超面白かったです。序盤の至福ともりの可愛さもさることながら、ジエンドのライブからの急展開は本当に興奮しました。クマガミの素顔や6話に出てきたポップな髪色の女の子、そしてユウのお兄さんなど今までいろんなところに散りばめられていた伏線がここに来て一気に回収されたので、急展開だったけどしっくりくるような不思議な感覚に身震いしながら見ていました。いよいよ残り話数も少なくなってきましたが、最後までこの勢いで突っ張っていってほしいと思います、
うん、
おジエンドのスマホケースが欲しいです、グッズ化よろしくお願いしますっていう風に来ています。
お願いします、
誰かお願いします。はい、あっちのあのなんか偉そうな人に偉そうって言うと意味変わってくるけどはい、ということでもう一つ感想です。ポポロンさんありがとうございます。アイネルさん、マリナさんこんばんは。
こんばんは。
9話見ましたよ。序盤は服選びに迷ったり、ナオの私服姿や手を握られた時にドキドキしているユウのういういしさ、ライブを心底楽しみにしているナオの様子が可愛らしい展開でしたが、ジエンドの曲をきっかけにまた大きく話が動いて今後がますます気になりました、うん、ジエンドの曲は短い時間ではありましたが4曲流れましたね、うん、どれもフルで聴くのが楽しみです。マリナさんの特にお気に入りの曲は何かありますか。また CD には英語版だけでなく日本語版も収録されているとのことですが、その辺も含めて今回の楽曲の収録エピソードなど何かあれば伺いたいです、う
ん、それにしてもまたあゆみちゃんの動いている姿が見られてよかったです
よかったそうですね、あれにきっとあの笑い涙した人がいるでしょうけれども、確かにちょっと収録エピソードは気になるところです。とても
あ
なんかそれぞれの曲、とても前田さんの書く曲って難しいじゃないですか。
これ前田さん書いてないんですよ。
えあこれは違うんですね、
はい、光秀洋さんが書いてるので。
そうだったんですね。
前田さんはあの日本語版の作詞をされてて、それをまた違う方が英訳してるので。
あじゃあいろんな方の、
そうです、
手が加わってい
ろんな方が努力してます。
あらそうだったんですね。
そうなんですよ。
これやっぱり結構そのポストロックと一括りにしつつも結構いろんな、うん、
いやバラエティに飛んでると思います。
そうですよね、楽曲が揃っていますけど、マリナさん的におすすめとか。
まだ出てないやつなんですよね。
あそうなんですか、うん、出ているやつだと、
出ているやつだとどれかな。
ぜひ。
結構やっぱフォーリンは好きですね。
あいいですね、
はい、日本語版もとても綺麗だと思います、
うんうんうん、
でやっぱ英語と日本語で変えてるというか、
うんうん
うん、雰囲気は違うと思うので、そこら辺も多分楽しんでいただけるんじゃないかなと。
おおいいですね、うん、これ日本語版は多分この CD はい、でしか聞く機会なかなかないと思う。
あとアルバム、
あアルバムにも、うん、そうですね CD でしか多分聞く機会ないと思うので、うん、ぜひ皆さんお手に取っていただければと、
はい、お願いします。
思います。本日以上です、ありがとうございました。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。ではここで1曲、またまたジエンドの曲をおかけいたします。
はい、
マリナさん曲紹介をお願いします。
はい、聞いてください、ジエンドでバニッシングデイ。
ジエンドといえば、はい、英語の歌詞っていうのがとても印象的だと思うんですけれど、はい、マリナさんって英語のこう楽曲の経験だったりとか、
だから趣味でしか歌ったことがなくて、私もともと洋楽ばっか聴いてたので、ね、こっちのには馴染みがすごいあるんですけど、はいはい、実際やっぱやるとなったら難しくて L と R とかが、
そうですよね、
だから本当練習練習練習、怒られるはしないけど、はい、注意されて練習直すみたいな繰り返しでしたね。
ってことはなんか英語のこう歌というか、はい、英語が堪能な方がちょっと疲れたりとかして、
あ、そうですそうです、喋れる、あのこの詩を書いてくれてる英訳してる方が、はい、あの絶対レコーディングに入っていただいて、はい、もう都度違ったらチェックして直す。そうだったんですね。
いやとはいえこう英語の文章だったりとか会話と英語の歌ってなるとまた全然きっと違うじゃないですか、
うん、そうなんですよ。でもやっぱ英語の方が16分、はい、なんかリズムが出るので歌いやすかったっていうのはありますね、
うんうん、そうなんですね、
うん、
日本語版と英語版は基本的には英語版の方先に収録している。
そうです、
そうだったんですね。
あ、後半は同時でしたけど、
あ、そうなん、あ、同時、
うんうん、
そんなこともあるんですか。
そうですよ、
1日
で、まあ、日本語だと3曲ぐらい撮ったり、はあ、まあ、英語はまあきついので1曲
でしたけど、すごいですね、
うん、別日とかに、素敵。
しかもまだ実は収録の時は、うん、タイトルが決まっていなかったりとか、
そうなんです、
ね、することもあって、
もうね未だにわからない
嘘、
だからさっき噛んじゃいました
こんな曲名になったんだみたいな、うん、言い慣れてない感が、
う
ん、
あそうみたいな、
パニッシュメントでへーみたいな、
ちげえちげえ、
パニッシングだしかも
ね、言い慣れてないでしょ。
ダメですねやっぱりね。そうなんですよ、
これから慣れていきましょう。
いやそうですね、たくさん言っていきましょう、うん、ということでお聞きいただいたのはジエンドでバニッシングデイでした
シャーロットラジオ、トモリナオの生徒会活動日誌。生徒会からのお知らせ。
さあここからは声優桜やね、頑張るよ。カムタンクはお帰りください。ということで星野民学園生徒会からのお知らせです。まずは放送情報。シャーロットは東京 MX BS11 他にて毎週土曜24時から放送中、またニコニコ生放送などで配信もしております。詳しい放送日時配信情報はアニメ公式ホームページをご覧ください。続いて CD 販売情報です。シャーロットオープニング曲ブレイブリーユーとエンディング曲焼け落ちない翼が両方収録された CD が先週ついに発売されました。もう手に入れてくれましたか、ありがとうございます。また9月2日にはハウローハローのシングル楽園まで発熱デイズが、そして9月9日には今日おかけしたジエンドのトリガーも発売。この3枚の CD を全て購入された方には11月8日首都圏某所で開催されるシャーロットミニライブに抽選でなんとご招待。ゲストは内田真彩さんとマリナさんです。イエイエイエイエイ。シングルを3枚買ってぜひ応募してくださいね。続いてアニメイト池袋本店にて行われる振り返り上映会のお知らせです。アニメイト池袋本店にてシャーロット振り返り上映会の開催が決定いたしました。第1回が9月5日土曜日、上映話数は1話から6話まで。第2回が10月4日日曜日、上映話数は7話から最終話まで。来場者特典としてブロマイドがランダムでもらえたり、当日アニメイト池袋本店でシャーロットブルーレイ &DVD 各巻をご予約ご購入いただいた方になんと先着でシャーロット告知ポスターのプレゼントも行います。詳しくは公式サイトをご確認ください。続きまして、電撃ジーズマガジンと電撃ジーズコミックからのお知らせです。先日シャーロットのテレビアニメ公式ストーリーコミック第1巻が発売されました。イエイエイ。これパワーパで出てますね。今これ表紙めちゃくちゃ可愛いです。
うん、
そうなんです。なんかなんだろう、ユウの黒幕感がすごいけど、うん、主人公だから、うんうん、皆さんよろしくお願いします。さらにシャーロットの書き下ろし表紙が目印の電撃ジーズマガジン10月号、電撃ジーズコミック10月号も現在好評発売中です。電撃ジーズマガジンにはトモリナオ、電撃ジーズコミックには西森ユサの水着バージョンラバーストラップが付録についてきますよ。これ嬉しいですね。最後にシャーロットのブルーレイ &DVD のお知らせです。第1巻が9月23日に発売。本日は対象の店舗で第1巻お買い上げになった方への特典、 PA ワークスさん書き下ろしの A3 クリアポスターのイラストを公開いたします。こちらです。やっはーエロい
エロい、どこに売ってんだこれ。
いやすごいこれね、あれですよ、対象の店舗で第1巻お買い上げいただいた方へ法人共通購入特典。ちょっとよくわかんないけど、なんか詳しくはググれ。あのね、すごいんですよ。
すごい、
これだってもうね、トモリのね、
うん、
なんかこう
女の子らしさが最近爆発しすぎ、
透けてるよ
なんかちょっといいのダメなんかねちょっと、うん、あの親心かもしれないんですけど、うん、トモリをそういう目で見てほしくないっていうのがこう心のどこかにありつつ、やっぱこういうの見ちゃうとうひょーってなるんです
なるんだ
なるんです。あ、みんなねヘアゴムをねこう口に加えるやつ好きなんでしょ。
好きなやつだ。
好きなんでしょ。これ逆側噛みたいんでしょみんな
やだ変態じゃない
でもなんか思いません、ちょっと。
あー、いや思わない
いいですね、マリナさんのそういう姿勢好きですはい、ということで対象店舗など詳しくは公式ホームページをご覧ください。2回以降も続々と発売していきますよ。以上、生徒会からのお知らせでした。ではここでまた1曲、本日のラストナンバーです。今日はジエンド尽くし、曲紹介をお願いします。
はい、では聴いてください。ジエンドでヘビーレイン。
でしたけれども、
ス
キス、スキス、すごくなんかいろんなバリエーション取り揃えてて、ジエンドは本当にいいですね、うん、素敵な曲ばかりです。ということでお聴きいただいたのはジエンドでヘビーレインでした。お送りしてきましたシャーロットラジオ、ともりなおの生徒会活動日誌。今夜の活動もおしまいの時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。投稿フォームがありますのでぜひそちら使ってくださいね。またこの番組は毎週月曜の夜22時半からニコニコ生放送で配信していますが、翌日火曜には響きラジオステーションと音声でもアーカイブ配信されますのでそちらもチェックしてください。配信限定のおまけコーナーもありますよ。ということで今日が第9回の放送だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。
いや楽しかったです。
ありがとうございます。
スペシャルな感じでした。
本当
でした。私自身も実家から直行できたので。
そうなんです。なんか先ほどまでご実家にいらっしゃったとかって
9時5分に着きました
そうで、なんか9時30何分に羽田を出ましたみたいな。
そう、結構早めに着きました。
そう、連絡が来て、はい、嘘でしょっていう。
本当です。だからなまらないか今日心配でしたもん。
あ、どこ
宮崎です。
あ、宮崎なまり。
めっちゃなまってました、さっきまで。
本当ですか。本当ですか。全然なまっていただいても大丈夫なんですけど。
あ、いやちょっとね、わからないと思いますよ。
あ、本当ですか、
うん、
宮崎弁ってどんな感じなんですか。
何しちょっととか。
あ、まだちょっとわかる、
うん、そんな感じ。
へー、なんかそんなサラさんにちょっと聞いてみたいけど逆に
やばいやばい。
宮崎弁版トリガーとかやばいですね
やばいやばい。
トリガー
聞いて、トリガー
やばい、宮崎をディスるわけではないんですけど、急にサラさんのオーラがちょっと減ったような感じがするのはなぜでしょう。さあということで、エンディングまでお付き合いいただいていますけれども、はい、最後に告知やメッセージなどありますでしょうか。
はい、9月9の日に
カムタンク来ました、カムタンク来ました、
カムタンク来ました。9月9日にですね、あのジエンドのシングル CD が発売になります、トリガーですね、はい、それにわたってですね、イベントなどで行われるので、はい、ホームページやツイッターをチェックしてください。
はい、チェックラー、
いやチェックラー
ということで、いや本当にね、こう今まで声優さんばっかりお呼びしてきたので、すごく新鮮な気持ちで楽しかった。
よかった
です。ぜひまたお話を伺う機会がありましたらよろしくお願いいたします。はい、はい、オープニングエンディングジエンドハロハロの3枚購入特典のイベントもねありますので、
あります、
マリナさんご出演決まっております。
決まってます。
はい、多分すごく豪華なイベントになると思うので、
はい、楽しみです。下
まやちゃんもね行くみたいなので、はい、ぜひよろしくお願いいたしま す。ということで今夜はこの辺でお別れです。ここまでの相手はシャーロット、トムリ、ナオ役の桜井彩音と、そしてゲストの
マリナでした。おやすみなさい。
この番組はシャーロットプロジェクトの提供でお送りしました。